今朝は使徒の働き5章13節から25節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書をお持ちの方は216ページ、第3版の聖書をお持ちの方は235ページとなります。使徒の働き5章13節から25節をお読みいたします。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますますへ増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも、誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を獄舎にやった。ところが、役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、番人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると、中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。今朝はこの箇所より命の言葉を語りなさいと題して御言葉を取り上げさせていただきます。明けましておめでとうございます。今年は元旦と日曜日が重なるという非常に珍しい年になりまして、今日は普通の礼拝となっております。で、今年も1年もこの神様の御言葉に励まされながら歩んでまいりたいと願います。で、今日からまたこの使徒の働きに戻ってまいります。前回までのところから見てから非常に時間が経っておりますので、今までどんな流れであったのか、ほとんど忘れかけていると思いますので、今日は短くこれまでの流れを振り返ってから今日の箇所に入ってまいります。で、イエス様の十字架の死とよみがえり、その時からちょうど50日が経った時であります。それを聖書ではペンテコステと呼んでおりますけれども、その50日目に人々は家の中に集まり祈っていたのですが、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりまして、で、家の中にいた人たちは、その人たちは外国語を知らなかった人たちですけれども、突然その外国語を滑らかに語り始めました。で、大きな 音が聞こえたものですから、町にいた人たちは驚いて、一体何が起きたのかと集まってくると、人々がいろんな言葉で喋っております。で、これはもう酒でも飲んで酔っ払っているのではないかと、まあ、怪しむ、そういうことが起きました。で、ペテロはそのように集まってきた人たちに対して、あなた方は神に使わされた救い主イエスを十字架で殺したのです。だから悔い改めてこの曲がった時代から救われなさいと勧めました。何事が起きたのかと、まあ、好奇心で集まってきて、来たらペテロから悔い改めなさいと、まあ、突然言われたのですが、不思議なことにこの日このペテロの言葉を聞いて3000人の人たちが救われたと書かれています。まあ、こうやってこのエルサレムの町に、世界で最初のキリストの教会が建てられていきました。まあ、いきなりこんなふうに大勢の人が救われるのですから、非常に順調なスタートであります。しかし、でもその中である一つの事件が起きました。まあ、それはアナニアとサッピラという夫婦の話であります。この二人は、持ち物を売った代金を教会に捧げるという、まあ、一見非常に素晴らしいことをしたような人たちなんですが、実は、その売った代金の額をごまかして教会に申告するということをしました。自分たち、売ってその自分たちの手元にお金が入ったのですが、その一部を自分のものにしまして残りを教会に献金したんですね。別にいいじゃないかという話ですが、しかしこの二人は、その、額をこの代金で売ったんですよね、その教会に捧げた金額が売った代金なんですよねというふうに、まあ、言ったわけです。まあ、それは嘘だったわけですね。実は自分の中に一部、こう自分の財布に入れているわけですので、嘘をついて、実際よりも大きい金額を、教会に申告いたしました。ということは、まあ、これは見栄を張ろうとしたわけです。でペテロはこの嘘を見抜きまして、この事実を指摘いたしましたら、二人はたちまち息絶えてしまった、まあ、死んでしまったという驚くべきことが起きまして、まあ、これを機会に教会の人たちはその神様の力、あるいは神様がいかに清い方であるか、を知って、ますます心を一つにしていったということが、これが前回までのあらすじであります。で、次々に多くの人たちが教会に集まってまいりましたが、一方、しかし教会に入らないでずっと距離を置いたままの人たちもたくさんおりました。でその人たちのことがこの今日の箇所の13節にありまして、教会を警戒していたのかなと思いますと、そうではなくて、入らなかった、教会には入らなかったけれども、その人々は彼らを尊敬していたと書かれています。でなぜ尊敬していたのかなという理由は直接には書いてありません。いろいろと想像は理由として挙げられるものがいくつかあります。例えばこの教会の人たちは、今日の箇所に出てきますけれども、いろんな人たちから脅迫を受けておりました。イエス・キリストの名前を語るなと、脅迫を受けていたのに、それでも宣教活動をしていましたし、そういうことですから、そういう妨害にも負けず一生懸命頑張っている団体だなということで、尊敬されていたのか、あるいは不思議な技、あるいは奇跡のようなことをこの人たちはやっと人々の前で起こしておりましたから、今日の箇所にもあるように病気の人たちが癒されたということがありますので、そういうことがあって、人々は尊敬していたのかなとも思われます。考えられますけれども、でも、実は この脅迫を受けたり、いろんな妨害があっても一生懸命宣教活動する宗教団体は別にキリスト教には限らないわけであります。あるいは奇跡を行うということも実はキリスト教だけに限られたことじゃない。他の宗教でも起こるんですね。ですから、特別にそのことだけで尊敬されるということではないじゃないか。じゃあなんで尊敬されるのか。おそらくそれはやはりこのアナニアとサッピラに関係していることだろうと思います。なぜ彼らが、人々がこの教会に興味を持っていくのかというのことでありますが、34節ですね、4章の34節、4章の34節をちょっと開いていただきたいと思うんですけれども、そこを読みいたします。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきてたんですね。教会にはいろんな人たちが集まりました。もちろん、裕福な暮らしで、生活には全然困らないという人もいれば、一方、物乞いをしなければならないような人たちもいた。あるいは、今日の箇所にもあるように病気の人たちもたくさんおりました。非常に貧富の差が激しかったわけであります。で、今ならば政治の力でこういう問題を解決しなきゃいけないという話になりますけれども、当時はそんな考え方はありません。貧しければ物乞いをするしかない、そういう時代でありました。で、そんな時に世界で最初のキリスト教会が建てられ、いろんな人たちが来るようになります。金持ちばかりではない、貧しい者もいれば病気の者もいる。じゃあ教会はどうするのかといった時に、人々は、辞書や家を持っている者はそれを売り、まあ、それは、それをやったのはバルナバという人であったということが書かれてありますけれども、そういう人たちが教会の中に現れまして、分け合って困っている人たちにそれを分配していくということがをし始めました。で、これは当時からの人たちから見ると非常に驚くべきことだったわけです。今ならば、こういう働きは、病院であるとか社会福祉施設と呼ばれるもので、きちんと政治とかそういう団体があって、そういうところで運営されておりますけれども、当時はそういうものがなかったわけですね。教会でそういうことが初めて起きたということで、そしてそれを行うためにはお金が必要ですけれども、それは個人の財産を捧げて始まっていた。やはりそれを見て人々は強い印象を持っていったのではないか、まあ、それが、この教会の人たちが尊敬されていく要因の一つになっていったのだろうと思います。しかしそればかりではありませんでした。尊敬されるという、まあ、非常に肯定的な見方をする人がいる一方で、非常にこの教会に対して苦々しい思いで、見ている人たちもおります。今日の箇所に登場する、大祭司とかサドカイ派の人たちって書かれて17節に書かれております。で、このサドカイ派って何であるかということはあまり聖書にそんなに出てきませんけれども、この大祭司の家系につながる人たちだと、まあ、説明がいろんな本に書いてあります。まあ、祭司の家系ですから、ある意味では非常にこう宗教的な高い地位家系にある人たちです。で、じゃあ非常に信仰深いのかといいますと、そうではなくって、実は、復活は全然信じないという人たちです。まあ、聖書を信じていると言いながら、その復活、その中の復活とかそんなのありえないと、まあ、考えて、まあ、むしろ、政治やそんなものに興味を持っている、まあ、極めて世俗的な人たちであります。 ところがこの教会の中で何が語られているかといいますと、特にペテロが言っていることですが、しきりにイエスの復活、イエス様の復活を、まあ、何度も語っているわけですので、サドカイ派の人たちから見ればこう全然信じられないようなことを堂々と教会でも言っているわけですから、気に食わないわけですね。で、人々がこの教会に対して尊敬の念を持っていることも気に食わないわけであります。なんとか、この教会を潰そうと考えました。で、まあ、実はそれで一回ペテロとヨハネが神殿で説教しているときに、逮捕いたしまして、ひどい目に遭わせようとしたのですけれども、釈放せざるを得なかったというのが一度起きておりました。まあ、人々が見ている前でやっぱりこうひどいことはできなかったわけであります。でも一度釈放はしたんですが、なんとかいつかこの完全にこの、人たちのことを、潰してしまいたいという機会を狙っておりました。それで、18節以降、17節以降ですね、この人たちを捕らえて留置場に投げ込んだという事件がまた起こってしまいました。しかしこの捕らえられた人たちは夜この主の使いが現れまして、この人たちを外に連れ出しました。で、20節でこのようなことを言いました。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。それで、この人たちはまだ夜明け前であったんですね。このことが起きたのが夜明け前でしたけれども、家にも帰らずにそのまままっすぐ宮の中に行って、本当にもう朝日が昇るかどうかという時から、教え始めたということが書いてあります。一体人たちは誰に語ったんでしょうか。人々にって書いてある。で、人々というのは13節にも出てきましたけれども、教会の働きをにちょっと距離を置いて、自分はそこには入らない、行きたいとは思わない、けれども、すごい人たちだねというふうに尊敬している、そんな目で見ている人たちに対して、あなた方は語りなさいと御使いは言いました。で、このことから私たちは、大切なことを教えられるように思います。皆さんも経験があると思うんですけれども、いろんな方々が教会に、誘う機会があったと思うんです。で、誘うけれどもなかなか来ない、興味がない、私宗教嫌いだからともはっきり言う方もいれば、いつか行ければいいねとこう曖昧に断られることも多いわけです。で、一度は来てくれるということも起きたけれども、でもあとは続けてこない、そういうこともありまして、ああやっぱりダメかな、こんなに一生懸命やったのに、なかなか来るのは難しいんだなとがっかりすることが、時々あります。でも聖書には何て書いてあるかですね、20節のところで、この米印がついているのに気がついたと思うんです。ことごとく語りなさいというところに米印がありまして、下の欄、聖書によっては横に書いてある人もいるかもしれませんが、この20というところをたどっていきますと、語り続けなさいという意味でもあると書いてあるんですね。一度語って終わりじゃない、その時受け入れなくても、その人たちに対して語り続けなさいというのが主の御使いの言ったことであります。一度誘っても来なかった、一度来たけれどもあとは来なかったという方もたくさんいらっしゃいますけれども、別にそんなこと、そんなことで一喜一憂する必要はない。とにかく語り続けなさいというのが聖書に言っていることであります。 で神様というのは実に気が長い方なんだなというふうに思います。私たちはもう、来ないって言ってじゃあ断られたって言ってもうがっかりするってもうそこで判断して終わりですけれども、神様はそうじゃないんですね。どんなに、受け入れないということがあったとしても諦めずに神様は語り続けます。どれぐらいな諦めないかというと、旧約聖書を見ればまさにその通りで、数千年の長時間の長さに渡ってイスラエルの人たちは受け入れなかった。それでも神様は御言葉をイスラエルの人たちに語り続けたんです。なんでそんな風に諦めずに語るのか。やっぱりそれは一人でも多くの人たちを救いたいという神様の思いであります。今日の箇所でもわざわざこの人たちを牢の中から連れ出してという、奇跡を起こしまして、それで今神殿に行って語りなさいというふうに神様はされました。そこまでは良かったのですが、困ったのはこの大祭司たちであります。次の朝この人たちを牢屋から連れ出してきて裁判を行おうと思って集まってきました。でさあその、人たち留置場から連れてきなさいと、言って出かけてみたら牢屋の中は誰もいなかった。もちろん鍵はかけておりました。番人もちゃんとそこに立って、寝たりしてなかった。でもいなくなってしまったという報告でありました。一体何が起きたんだろうか、どうやって彼らはこの牢屋から出ていったんだろうか、誰も説明ができないんですね。みんながこれは何なんだ、どうしたんだとこう議論しているところへ新しい情報が入りました。25節。大変です。あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えています。牢から解放された人たちは主の使いが言われた通りに宮に向かい、すぐに人々に向けて語り教えていきます。それにしてもこの人たち一旦家に疲れたんですか、から家に行って着替えをしてとか少し休んでから宮に行って教えるということもしていいはずなんですが、なぜまっすぐにそれも夜明け前から出かけて行ってこんなことふうに語るんだろうかと思います。やはりそれはこの人たちが自分の役割を自覚していたからということになるでしょう。どんな役割、誰から一体その役割を仰せつかったのかでありますけれども、それが皆さんの手法に右側にアウトラインが記してありますけれども、その真ん中から下のところにルカの福音書24章46-47節という箇所を挙げております。でこれはイエス様が十字架の死から3日目によみがえりまして、で弟子たちに語っている箇所であります。で、イエス様はこの弟子たちにこう語りました。これは聖書にはっていうのは文脈からその内容になるんですけれども、聖書には次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。こうイエス様が言われましてからイエス様は天に上げられていきます。イエス様がこの天に上げられる直前に人たちに対してこのような使命を与えたんです。あなた方はこれらのことの証人です。自分たちがイエス様の証人、死とよみがえりの証人であると いうことを自覚して彼らは今やっているわけです。決して自分の思いでやっているのでもない、誰かから自分の栄光を求めてやっているのではない、イエス様のこの使命がを与えられたものをことを自覚して彼らはやっております。じゃあイエス様は一体どんな人たちを証人に選んだんでしょうか。証人というのは証言する人でありますね。事件とか裁判とかがありますと、証人を呼びまして、あなたは何を見ましたか、何を聞きましたか、何を知っていたんですかというようなことを、聞かれて、それを自分の言って知っていることを述べるわけですが、じゃあ彼らはなぜ証人に選ばれたんでしょうか。たまたまイエス様の十字架のところにいたので、その事件あるいはよみがえりのところにいたので、だから証人となった、たまたまだったんですよということだったんでしょうか。確かに、たまたま十字架のところで、ああイエス様が死んでいるのを見ました、たまたま取り掛かったらイエス様がよみがえっているのを見ましたということだったんでしょうか。でもそれだったら普通の人であれば、誰でもそこに取り掛かったものであれば誰でもなれたはずですが、でもイエス様は選んでいるんですね。この時11人を選んで、こういう使命を与えていく。じゃあ彼らはなぜ選ばれるのか。素晴らしい信仰深い弟子たちだったから選ばれたんでしょうか。模範的な信仰者だから選ばれたのか。これはもう何度も言ってきたので皆さんすぐ分かると思いますね。いつも中心にいるのがこのペテロという人でありますけれども、ペテロはじゃあ立派な信仰者だったのかというと全然違ったわけです。いや、彼は自分で思い込んでいた。自分は最も素晴らしい弟子である、先生の次にもう座っていいんだというぐらい自分で思い込んでいた、弟子として、そういう資格があるんだという思い込んでいた人ですけれども、そのペテロがいざという時、いざという時というのが、そのイエス様が逮捕されて十字架にお付きになるという、その殺されるという場面に出会った時、何をしたのかでありますね。彼は、とっさにこのイエス様を知らないと言って逃げ出してしまった。イエス様が十字架で苦しんでいる時は彼は鍵をかけて誰にも見つからないように隠れていた人なんです。もう自分が死ぬかもしれない、殺されるかもしれないというのを恐れまして、ブルブル震えて隠れてしまった人なんです。そういう人が実は使徒に選ばれたって言うんです。イエス様はどういう人を選ぶのかと本当に不思議に思いますけれども、もちろんペテロはその後自分が何をしたのか、何をしてしまったのかをはっと我に返った時思い出しまして、男泣きに泣いてしまった。なんでああいうことを言ってしまったんだろうか。じゃあ今から引き返してイエス様と一緒に死にますという勇気もないんですね。泣いて逃げるしかなかった人であります。でもイエス様はよみがえられた時にこのペテロに自分の姿を現しました。このペテロを責めなかった。むしろあなたは私の羊を飼いなさいというふうにして新しい使命をこのペテロに与えていったんです。その時ペテロは本当に自覚したと思います。自分は誰を殺してしまったんだろうか。自分は確かに十字架のところにいなかった、逃げた、手を下していないと言えれば言えるかもしれないけれど、でもそんなことでごまかすことができない。私はあの先生と尊敬していたイエス様を十字架で殺したものである。その自覚をペテロはずっと心に深く刻んでいて、そしてそういう思いを心に抱きながら彼は人々に語っていました。 イエス様が証人として選んだのはそういう人たちでありました。聖書のこの箇所のあたりだけ読みますと、あなた方は悔い改めて救われなさいと高いところにいて何か偉そうに語っているように見えるんですが、決してそうじゃない。自分は本当にこのイエス様を殺したものだという自覚をしながら、あなた方も救われなさいと進めています。さて、じゃあその人たち宮の中に行って夜明けのと同時に御言葉を語るのですけれども、一体何を語ったのか、もう少し具体的に確認しておきます。でそれは、次回のところで触れると思うんですが、先取りしまして30節31節をお読みいたします。5章の30節31節、ペテロがこの大祭司たちに証言しているところであります。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。でここではっきりと言っております。あなた方が十字架にかけて殺したイエスをって言ってるんですね。これを聞いて大祭司たち黙って聞いていられないわけですね。なんでそんなことをお前に言われなきゃいけないんだというような思いで、もちろんこれでも怒りのでいっぱいになるわけですけれども、ペテロは全然そんなことを気にせずにはっきりとこういうわけであります。でも先ほど言いましたように、ペテロは自分だけは殺さなかったよ、私は全然手を下してませんよというふうにして言っているのじゃない。私こそイエス様を十字架で殺したものである。でもあなた方もそうしたでしょうと言っているんです。あなた方は、この大祭司たちは人々を扇動してイエス様を十字架にかけて殺したではないですか。その罪を悔い改めて許していただきなさいと、この脅迫を目の前にしても恐れずにそういうふうにまっすぐに語っていきました。でも大祭司たちはそのことを認めようとはいたしません。ペテロの言葉は大祭司たちだけに語られているのではなくって、御使いが言ったように人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいということですから、私たちにも語られております。ペテロは自分はイエス様を十字架につけて殺したものだと思っております。そしてあなた方も同じことをしたのだと言っております。私たちはこれを聞いてどうするでしょうか。自分がイエス様を十字架につけて殺したものだと認めるでしょうか。ある方は言います。イエス様のことは2000年前のことじゃないか。出来事は日本で起きたんじゃない。中東のにあるイスラエルという本当にちっぽけな国の中で起きた。ある地方の話でしょ。今生きている私と2000年前のイエス様と何の関係があるんですか。なぜ2000年前の出来事について自分は責任を取らなきゃいけないんだと、最初に聞いた人はおそらくほとんどの方はそう感じる思うことだと思います。でも本当に関係がないんでしょう。イエス様は十字架で死なれましたけれども、よみがえりまして今天に上げられて、この父なる神様の右についておられます。 右の座についておられます。その神様は私たちの心の内を知っておられます。私たちのうちに何があるか、良いものがあると言えるのか。でも神様の前で私たちは何も隠すことはできません。人を騙す、言うべきことを言わない、ごまかしていく、妬む、あるいは殺そうという思いさえ抱く、人を憎み、人を蔑み、無視し、自分はあなたよりましよというふうにして、誰かを踏み台にして上に上がろうとする自分がいます。そういうことを神様は知らないと思うでしょうか。神様は私たちの中に、心の中にあるものをすべてご存知だと言います。その神様とは誰か、十字架で死んでよみがえってくださった神様が知っておられるというのです。であるならば、2000年前のことだから私には関係ないとか、あれはもう外国の話で私は日本人だから関係ありませんとは言えないんです。このここに書かれてているが言っていること、書かれていること、ペテロが大祭司たちに向けて語ったこの命の御言葉は、2000年前語られたことですけれども、今の私たちにもそのまま語られているんです。十字架は私たちの目の前にあるんです。ならば私たちはどうするんでしょうか。知らないというんでしょう。あの十字架で苦しんでいるイエス様を見て何も思わないんでしょうか。情けない男が、哀れな男があそこで苦しんでいるだけだと、その十字架の前を何も思わずに通り過ぎるんでしょうか。私たちの心の内をこのイエス様は知っておられると聞きます。私たちはこの新しい年の初めの日、ペテロの口を通して聞きました。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし、救い主としてご自分の身に挙げられました。今朝、この御言葉が私たちに語られております。この御言葉こそ、私たちの命の御言葉であることを信じて、またこの一年を歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖書を通して私たちはイエスという呼ばれる方が十字架で死んだ、そしてよみがえったという不思議な話を聞きました。全然自分とは関係のない、どこか遠いところの話ではないかと最初は思っておりました。でも神であるあなたがよみがえられて、今私たちの心を全部知ってくださっているのいるというのであるならば、この十字架の出来事は決して過去の話じゃない、遠いどこかの外国の話じゃない、私のことではないのか。今心を探られますけれども、確かに私たちの心の内には良いものはなく、神を殺しても平気でいるような、そういう冷たい心しかないのだということを私たちは認めざるを得ません。でもその そのようにして悔い改める者をあなたは救ってくださるという御言葉を聞き感謝いたします。どうかこの1年さまざまなことが私たちのうちにまた起こるでしょう。試練があるかもしれない、恵みもたくさんあるけれども、また悲しみもあるかもしれない。そんな時、私たちがあなたからどんな御言葉を聞いていたのか、どのようにして私たちは救われていたのか、どうか思い起こさせてください。自分だけが苦しむ、自分だけが悲しんだとその時は思いますけれども、あなたが真っ先に十字架で苦しみ悲しんでおられた、それも私たちの罪のためであった。どうかしよう、あなたが救い主であることを私たちは思い起こしながら、この一年を歩んでいけるようにと、お一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。